そうです。その足でも収録にいらっしゃって。
でこの、はい、マニラという場所は、
はい、
あの本当あのマニそういう植物が植わる場所という意味だったんですけど、
はい、
本当に植物が植わる場所であって、うん、本当に植物がいっぱい植えたんですね、うん、でこのあのビルの屋上とかに、うん、そういう熱帯系 の、 あのヤシの木みたいなものがあの植わっていたりとか、あの非常に緑が豊かなんです、うん、
はい、
でこの緑が豊かであって、あと人々があのマニアな意味で真面目なんですね、
はい、
マニアなっていうのはだからこだわることに関しては真面目なんです。
こだわりがあるんです。皆さん何かしらこだわりがある個性が強い方っていうことですかね。う
ん、ビジネスなんです、
はい、実はあビジネスで、はい、
そうなんです。だから南の国というとアバウトという印象があって、はい、確かにだから興味がないことについてはアバウト極まりないんですけど、
はい、
約束をきちっと守るとか、
うん、
でどんな人もだから仕入れと売り上げの概念が分かるとか、
うんうん、
あの非常に賢明な方々なんです、
うん、
あとあの肌の色がいろいろな方がいらっしゃるんだけれども、
はい、
あのマレー系の方と言われている方はあのやはりあのアジア的な健康的なあのあの褐色の肌の方
で、ね、はい、
でそれと中国系の方で、あとスペイン系の方がいらっしゃる、はい、でフィリピンの健康的なところはあのやはりこの褐色系の方があの非常にあの社会的に優勢であるというところなんですね、
はい、
うん、あのそこが非常にいわゆる植民地諸国と違っていて非常に自主的で民主的な感じがするんですね、
はい、
で私もだからあのペニンシュラというあの本当にあの某財閥系のねあのホテルなんですけど、そこにいらっしゃる富裕層の方々がマレー系の方が多いんです
、はい、
非常に現地主体のとても健康的な国家だと思うんですけれども、
はい、やっぱりこう民族いろんな民族いらっしゃいますが、民族によって富裕層がいたりこう貧困層がいたり
いますね、
はい、どの民族逆に貧困層なんですか。
貧困層もやはりあの、はい、褐色の方の方なんですけれども、はい、富裕層も褐色の方、
なるほど、
まあ現地の方
です。
それは現地の方
ですから、ね、褐色の方、はい、
だからもうビジネスが好きな人、うん、ビジネスが乗る人と乗らない人とで分かれてしまってる感じがしますね、はい、あと産業独自の産業がなくっていまいちないんです。貿易の国なんですね、
はい、
まあ、貿易っていうのはだからこれもフィリピンに行って気づいたことなんですけど、なぜ貿易で継続的に富が上がるかというと、だから都市によって得意なことが違うわけだ、はい、だから得意にできる地域の方に作ってもらって得意じゃない方のところに売ると莫大な利益を上げ続けることができる、
はい、
何百年という単位でずっとそれが続いてるわけです。
なるほど、何百年、
うん、その都市によって能力に偏りが生まれるというところが、はい、貿易の基礎だと気づいたんですね、うん、のマニラにいて気づくことができたんです。
はい、
であとマニラの大学に行ったんですけど、
はい、
トマス大学という、
トマス大学、
あのスペインが作った大学ですけど、
はい、
それが本当に今は現地の方の大学になっていて、
はい、
自然にそうなっていて1611年からの大学なんです、
はい、随分古い大学ですね。そしたら
そうです、もともと医学の学校だったので、
うーん、
今では あとは商学ですね、はい、商業の学校、会計士によく受かったとか、
はい、
パネルが貼ってあったりもう一つザ・フィリピン大学という方は、まあ、少し理系寄りの大学が今世紀に
はい、
渡ってできたんですけれども、やはりまあ歴史のあるトマス大学の方が、
うん、
行ってみたいなと思って行ってみたんです、
うんうん、
非常に感銘を受けることができたんですけど、
はい、
あと都市と都市の間ですね、マニラの中でも繁華街と繁華街の間をタクシーで走るときに、うん、大通りがない場合が多いんですよ、
うんうん、
マニラとか。そういう時に本当現地の方のいらっしゃる下町の道を走るんですけれども、
はい、
本当現地の方の生活を垣間見ながら走ることができるんです、
うん、
まあ薄暗いんですよ、
うん、
余計な光は使わず、余計な光がないんですよ。マニラって表通りはきらびやかなんですけれども、はい、実際現地の方が生活をしておられる場所は 非常に元気なんですけれども、あのきらびやかではな
く、まあ、夜早く暗くなっちゃうっていうことですよね。
そうです
ね、やっぱりコスパの問題もあるんですかね。
そうですね、
いろんな日をそんなに日本ほど豊かではないから、
いや豊かではないような感じはするけど、だから技術的に見たら豊かではないんだけれども、うんうん、ただ彼らはきちっとこだわるところにきちっとこだわるので、はい、実質はそんなに結構豊かだと思うんですね。実のところ、
何かというと、まあ、どういった分野の工業が、じゃあ商業が発展してるんですか。
やはり貿易と
貿易
か、うん、貿易は非常に昔から貿易なんで、
はい、
でその後は IT ですね、 IT ビジネス、あと金融ビジネスですよね、まあ、銀行ですよね、そういうものが発達していますね。ただ銀行というのは何のためにあるかというと、貿易を円滑にするためにあるという、そういった商業銀行がいるものです、
はい、
うん、だからマニラという町を、だからよく知っている人は貿易の町だと知ってるんですよね。本当、うん、シビアに仕入れて売り上げてということを多国間でやってるんですよ、うん、そこのむしろコントロールをしている国なんですけど。
なるほど、じゃあ今後非常に将来性があるっていう見方もあります
ね。将来性は、ね、はい、非常にあるんですね、
う
ん、あ
の基本的なビジネスが商業がうまいっていうことですね。
そうですね、
はい、
でこれからもっともっとあの非常に客は上がってくると思いますね、はい、そのだからコスタリカとかスペイン時代に多国間貿易をそのままやってできるんですよね、そのセンスをそのまま受け継いでるってことですよ、うんうん、マニラを経由してもしなくても、だからこことここの都市の間の価格差っていうのをきちんと把握していって、
はい、
貿易ができるってことですよね、うん、非常に優秀な方々だと思いますよね。で、本当にあのマニラの土地でやっぱり綺麗だなと思うのは、やっぱりその褐色の方々なんですね、はい、最初はだからその中国系とかの方もいいかなと思ったんですけども、はい、まあこれも個人的な好みですよ、逆差別になっちゃいけないですけど、
まあ綺麗で容姿がってことですか。
容姿綺麗ですね、やっぱり合うんですね、フードに合うんですよ。
なるほど、お写真撮れば、うん、綺麗なポストカードみたいにまとまるみたいな。
そうですね、本当に、はい、うん、まあ、東洋の真珠って言われたっていうのはその通りかなと思って、はい、
東洋の真珠か、
うん、
美しい言葉だ。
そうなんですけどね、はい、そこにやっぱりエコひいきが生まれてくるんです、
はい、
だからこう某世界的な商売のうまいなんとか財閥っていうのありますけれども、なんとか財閥とかなんとかという人がいるんですけど、名前は違うんだけど、
ロスダンとか、
そうなんです、
ロスダンとかのマニラバージョンみたいな、
マニラバージョンっていうかだと思ってたけど、
はい、
一番本命らしいんですよね。らしい、
なんと
らしいとは聞かないけれども
、
僕はやっぱりその
ユダヤの本家がある、
ユダヤというかだから一番貿易のやりがいのある地域だったでしょ、はい、1800年代、はい、そのままずっとそうだという感触はしますね。はっきり言ったあのペニンシュラもそうだし、まあ、キャセイパシフィックもそうですし、うん、つまりあの結局スコットランド系の方の名前にはなってるけれども、もうすぐそのなんとかのお茶さんが出てくるんですよ、う
ん、なんとかじゃ、うん、まあ、わかりますよね、皆さん聞いてる方々は、うん、なんとかドスなんとか、うん、なんとかとです
よね、一番だから関係の深いところですよね、
はい、興味深いですね、はい、
でやはりその香港の、はい、香港の通貨を発行している、うん、某4文字の銀行も関係があるんですよね、
はい、
だからで
そこロスなんとかの傘下にあるっていうことですね。
そうですね、傘下、もう傘下どころか身内の企業なんですよ。
へえ、
うん、なんで本家と言えるかというと、やっぱり回してる額が非常に大きいんですよ、
うんうんうんうん、
つまりそのヨーロッパ本土よりも大きいぐらい回してるんですよ、はい、
必ずしもワスプ、アングロサクソンプロテスタントが世界を支配してるっていう陰謀の必ずしも正しいわけじゃないんですね。
そうなんです、だから米国が主体とも言い切れなくて、
はい、
そのだから言ってることと現実とはちょっと違うんです、
はい、
で合理性があるんですよ、この東南アジア地域の回ってる額の大きい理由、
はい、
だから多様性に富む地域なので、うん、もちろんここで貿易をすれば貿易の利潤、利益率が今度の日ではないんですよ、ヨーロッパ、うん、だから当然力を入れただろうってことが分かる、うん、でそれと中国ですよね。だから中国はだからまあ言ったらなんだけど管理社会けど、だから自由貿易をしている地域 だから自由貿易の発祥みたいな地域とか、うん、やっぱり気質がちょっと違うんです、うん、より自由な雰囲気がするっていう。
マニアの方が。
そうです
ね。まあ中国はやっぱり、まあ経済は資本主義でも国民の管理体制はまだ共産主義です
ね。まあだからもう本当工業の国なんでね、はい、工場をいかに作ってますかなんで、それはだから信用管理した方が工場を回しやすいと、うん、だ貿易でいうのはだからそれには合わないわけですよちょっと、
うん、
むしろそのギャップを生かすところが貿易なので、その思うのはだからマニラに関して思うのは特に主体性が高いんですよね。現地の方が直接それに携わっているというところが違うし、その例えばマニラホテルとかに行って もうそれとおぼしき方とマニラの現地のお姉さんとかとの本当に仲良いの良い写真が飾っていっぱい飾ってあったりとか、うん、ただその感じが本気の感じなんですよね。なんか僕はそこからやっぱ本当にただならぬ関係だろうと思いますね、
はい、うん、面白いですね。じゃあ木下さん社長的には、まあ、今後マニラが世界の中心になると。
いや陰ながらそうだったと思います、はい、今まで。
日本よりもマニラはいつで追い抜くと思いますか。
だから数字では追い抜かないかもしれないけど、
はい、
キーポイントを昔から要所ですよね、うん、商売の要点を抑えているところではあるんですよ昔から、
うんうん、
商売ってそのポイントを抑えるところが強いですから。
なるほど。
うん、
まあ日本はポイントを抑えてるかというとそんなことはないですよ。何でもありの、何でもあり、逆にポイントがありすぎて分かんないみたいな、
うん、そうなんですよ、ね。でそこでだからマニーあとオタクの関係、うん、オタクっていうのはだから一つの場所に集まってみんなで中心のところに集まっていって一つのものを作り上げようという産業的な感じです、うん、マニアっていうのは貿易で気に入ったものを収集してこようということ。
なるほど。
で、俺はちょっと全然数学的に言ったところで次元が違うんです
けど、はい、
中心に集めてくるのか、まあ、定型的なのは五芒星ですよね。なんだか住んでみると本当に快適で洗練されているんですよ。チョイスがいいんですよ、うんうん、選択が非常にいいというところで、うん、でそれとあと私 の昔の昭和とか大正の時代の人の話を聞くんですけど、はい、日本が心配だって、それは遊んでる若い子が心配なんですかって聞いたんですけど、ね、違うんだって、戦時中の悪い空気を背負っていることが心配なんだって。
戦時中の悪い空気を、まあ、今の安倍政権がってことですかね。
以前ですね、もうそれ以前からずっと、
はい、
うん、なんだろう、まずだから生きるとかビジネスが成り立つとかということを考えもせずに技術にこだわったりとか、
うん、
そういったことの方がよほど日本的なような気がするんだと言われて、
回帰のない技術テクノロジー、
うん、そう、うん、だから人のために役に立つというところがまず立脚していないようなところ、うん、
何事であるにも大義名分がないという、
大義名分というかユーティリティ、実際使い物になるという実利性、うん、人を本当に幸せにするという現実性、うん、というところがないというところのが怖いよと言ってて。
なるほど。
まあ、ちょっと商業系の人ではあるんですけどね、
はい、
うん、ということを感じた。あ、そうか、技術立国って戦後のテーマっていうか、うん、戦時中以後のテーマだったりすると思って、うん、大昔の日本はそうでもなかったのかもしれないとか、
うんうん、
気づかされたりもしましたね。ということで、まあ、マニアとオタクの良い関係についてこれからも考えてい
きたいと思います。楽しみです。広下社長、広下博士のマニアでございます。お伝えください。
ありがとうございます。
ありがとうございました。